おはようございます。いや本当に今日素敵ですね。一つね、このとこから見ると一つ思ったのは、皆さんは私の素敵な顔一つしか見ることはできないんですけど、私は皆さんの素晴らしい素敵笑顔で顔が見ることができて、本当にここの立つ一つの楽しいことかなっていうのはすごい思います。みんな本当に今日来てくれてありがとうございます。今日のメッセージ入る前にちょっと一つの質問したいと思います。ここで田舎で育った人ちょっと手を挙げてもらっていいですか。私両手上がるんですけど、そうか、半分ぐらいですかね。私は熊本に育って、そこはもう私の玄関をガラガラガラと開けたら田んぼがもうずらりとある場所なんです。で、右を見ると山があって、そこもうみかん畑があって、左を見ると有明海っていうすごい大きい海があるんですけど、そういうとこに育ったんです。で、ちょっとうちの家からまあ10分ぐらいのとこ行ったら馬の牧場があったりとか、もうそういう感じのとこなんです。で、私はとてもとても田舎大好きです。でも一つちょっと大きくなって、まあ、こういう人間なので田舎はとても行くのは好きけど、ちょっと住むのはちょっとっていう感じでこっちの大阪の方にちょっと来たんですけど、いやでも本当に田舎は大好きです。はい。で、なぜこういう話をしたっていう言えば、イエス様は彼の話の中でたくさん、まあ、そう農業のことだったり、その当時の方が話したら理解はできる話し方をしたんですね。で、今日実は今日 のメッセージで使う箇所、ヨハネ15章1から11を使うんですけど、そこにブドウの木の、まあ、話があって、でそこは、まあ、当時はそのブドウの木っていうのは、まあ、そのイスラエルっていう国の中で、まあ、それを言うと、あ、神様と、まあ、そのイスラエルの国の関係っていう話があったんですね。で、それもうブドウの木って言ったらもうすぐパッてそういう思い出すことだったんですね。でも今日は私をそこの箇所をちょっと使ってもっとちょっと砕いて、で一緒にちょっと話す時間、またこう語る時間にちょっとしたいと思うんですけど、もしよかったら今ちょっと、一緒にこのメッセージのために祈って始めたいと思います。イエス様、本当に、このメッセージを使ってください。私の言葉ではなくあなたの言葉を、語ってください。聖書を開けながらあなたの生きた御言葉をここの場所に持ってきてください。私たち一人一人の心を開けます。そこの中に入って、そこが私たち必要なものを入れてください。イエス様の名前によって祈ります。エイメン。はい。タイトルちょっと出してもらっていいですか。あ、素晴らしい。はい。ここで今日の話はイエス様にとどまるということに対して話します。で、1月の、1日元旦の日に、ケイリー先生から素晴らしいメッセージを、話してくれました。そこで今年のライフチャーチの、まあ、ある意味ちょっと目的と、まあ、ここ今年の1年間ちょっとどこがフォーカスしたいことを話してくれました。で、実際この箇所も同じ箇所を使って話したんです。もし、その日、ね、元旦なので来れなかったもいたと思うんですけど、もし聞いてなかったらすごい聞きやすい2つの方法あります。1つは私たちのウェブサイト lifechurch.jp 行ったらすぐ右側にこのメッセージっていうところでクリックしたらすぐ聞けます。あと1つは私たち iTunes にも載せてるので、 iTunes 行って lifechurch 入れたら私たちのメッセージを毎週毎週あるので、ぜひぜひ、ケリー先生の1月1日 のメッセージぜひ聞いてください。私もそれを聞いてすごい励まされたし、本当に今年をどうフォーカスする、どこを焦点を当てるのはすごいクリアになりました。で、ここのイエス様にとどまるっていうのは今日ちょっと話したいんですけど、ここの次 の第一ポイントで真のブドウの木イエス様につながる。で、 ここ今から、まあ、これに対してこの話し始めるんですけど、ここをちょっと一緒に実際聖書を開けて、もし聖書を持っているんだったら開けてください。もしなかったら iPhone だったりこのスクリーンでも載るので、一緒に祈って、あ、一緒に乗って祈ろうぜ。一緒に話して、行きたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、箇所いいですか、出します。はい、じゃあ、はじめヨハネの 15章1節から3節、一緒に読みたいと思います。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ぶものは何も、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさります。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。で、ここからちょっと一つの取りたいことは、私たちはどうやってこのブドウの木につながることができる、ここでは枝がこうつながる、じゃあ何ですかって、私たちは実際この話の中で私たちは枝です。私たちがじゃあどうやってそのつながることができるって言ったら、とても簡単です。私たちはイエス様、あなた私たちの心の中に入ってください、私の王になってください、私のすべてをあなたに捧げます、そういう祈り、そういう関係を始めたとき、初めてそこが私と神様をつながるんです。で、皆さんここ、まあ、クリスチャンの方もいれば、もしかしたらそういう関係を持ってない方ももしかしたらいるかもしれんけど、私たちクリスチャンとして、私たちのこの関係を始めた話をみんなあると思うんです。でもそれはね、とてもとても大切で、それの話は周りの人を話すとすっごい力があるんです。なぜなら私たちは一人一人イエス様と出会った時はガッと変わりました。私もそうです。私の話だけちょっとだけ話を言えば、私16歳の時に私たち明確に神様に出会いました。それまでに、まあ、神様は知ってたし、ちっちゃい頃から、私のお父さんお母さん牧師先生なので、知ることはたくさんありました。でも16歳の4年前ぐらい、12歳ぐらいから、まあ、私の中ではとてもとても暗い辛い時期を取りました。その時期は私はもう何回も何回も自殺ぐらいまで考え始めて、でもそこはもう本当に嬉しいことは、怖くてそれはできなかったんです。そこは神様は私を守ってくれたと思うんです。でも16歳の時、私はイエス様に出会いました。私はそのブドウの木とつながりました。それ変わってから私の人生はガラッと変わりました。喜びが入りできました。私は人生の目的がもらえました。私はこの生きる意味がもらえました。そういうふうに一人一人そういう素晴らしいキーにつながることはできるし、つながってます。ここでちょっと次の、とこにちょっと移るとき、この私も話したんですけど、つながったら喜びが出ました。つながったら人生は変わりました。それは私たちの身なんですよ。それはつながったとき、私たちその命をもらったとき、その命を出ないといけないんです。その出方は私たちの身になるんです。で、次のポイントが、イエス様との関係から生まれる身で、ここはまた、4節ぐらい読むんですけど、ここ2つのことをちょっと取り上げて、まあ、このメッセージはちょっと多くちょっとここにちょっと時間取りたいんですけど、じゃあ早速、次の箇所、ヨハネ15章4節5節で、今日はちょっと6節をちょっと飛ばして7節8節今日読みたいと思いますので、一緒に頑張って読みましょう。いきますよ。私にとどまりなさい。私も あなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまるに私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私は素晴らしい。じゃあ帰ろう。はい、じゃあ7いきますよ。あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方にとためにそうられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。わお、もうここだけでもう何年も何年の、もう話ができると思うんですけど、ここは、話したいことは私たちは枝です。神様はイエス様はその木です。私たちはその枝につながらないと実は実りません。もうそれ普通ですよね。普通 の, あの私の熊本でみかん畑もたくさんあってあのすごい一つのすっごいおいしいあのこの場所があってであのちょっと名前そのみかんの名前がそういろいろあるんですね。でも一つの名前ちょっと覚えてないんですけどその周りに塩をまくんですね。でその塩をまくとその塩が木の中に入ってその甘みとその塩がつながって人生が変わります。はい、じゃあ熊本のちょっと話を置いておいてじゃあ、でも神様は私はとつながっているとき実を実ります。私の人生の中でたくさんこの実をなってるのを見てます。ある方は前をタバコだったりアルコールを使ってこのいいってなったときやっぱりそれはないと落ち着くことはできない。でもイエス様とつながったときそれをいらなくなる。それはいや私ですこんなにピーってなってるんだったらそれじゃなくて私は祈る私は聖書を開けるっていう実をなったりとかある方はうつ病に何らかにあってでも神様とつながったとき一瞬でそれをなくなったりまたその生きる意味私もこの16歳の時生きる意味が出てきた生きる喜びが出てくるそういう実がある。ある方は結婚の中でもしかしたら夫婦関係であんまり良くなかったかもしれないでもイエス様とつながった時その出てきた実が愛することまた尊敬することでそこからもしかしたらもうこの結婚式はもう終わりってなるんじゃなくてそこからその愛の中その神様の喜びの中にその結婚の生活がガラッと変わって本当に実を見ることができました。たくさんなその実の実り方があります。私の人生の中でもこの1年間とてもとても実を実る時期でした。1年前は私はこの場所に立ってみんなにこういう話をしてるって言ったらバカなことって言ったと思うんです。なぜなら私はあんまり、まあ、前を思ってたのはそういう話すのも上手ではないしあんまりこの話すのは好きではないだったんですけど神様は私の一つの身をパッションに入れて私はもう語りたいもう皆の成長を見たいっていう一つの身を私の中に入れました。今でもそれをいろんなことで変わったりとか変えてることはなってるんですけど私はこの身を実るのを私の人生の中でも見るの楽しみです。周りの人の中でも楽しみです。
私はエピックという、まあ、グループ、その若い中学生、高校生、大学生のグループを一緒にやってるんですけど、その中でも彼ら一人一人がこの実を実ってるんです。初めは本当にもう男と女から男性と女性になってる、私の目の前になってます。イエス様に対しての愛を深めてます。その実を私は見るのとてもとても嬉しいです。神様も嬉しいと思う。ここでこの初めの4節5節はこの実のことに話したんですけど、ここでイエス様にとどまるときに生み出す実はじゃあ何ですか。じゃあそこで、まあ、ある箇所、ちょっと違う箇所を読んで、まあ、あるリストがもうとても有名な箇所なんですけど、ガラテヤの5章22節から23節。じゃあこれをちょっと読んで、まあ、ある意味これも実ですよ。これは聖霊様の実、私たちから出てくる実でもある。じゃあ一緒に読みましょう。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、誠意、誠実、柔和、自制です。このようなものを期する律法はありません。じゃあここからもう一回このリスト言いますよ。愛、喜び、平安、寛容、親切、誠意、誠実、柔和、自制。多分自分の人生を見ると、ああできているとこと、うん、できてないねっていう、こうなんていうの、チェックリストじゃないけど、ちょっと今このリスト見たら私もうふふって感じのとこもあるんですけど、でもここはある意味神様は私たちとつながっているとき、私はイエス様につながっているときはこういう実を実るんだよ、こういうとこから働くんだよ、みんなは違うし、みんなの強いとこ弱いとこもあると思うんですけど、性格の中にはね。でも神様はこういう実を出して、私たちからで、そこから私たちの周りをこういう実を通して励ましたいし、この日本、大阪、吹田、江坂を変えたいんです。なぜならこういう実を持っている方は特に今あんまりないです。もしかしたら自分は愛してる、でも周りまで、まあ、もしかしたらね自分の家族ぐらいまではけど、今、まあ、私ちょっと古い人間、新しい体やけど、やっぱりこうなんていうの、やっぱりなんか落ちたものに対して、おっとっとっと、はいどうぞって、こうやっぱりこうしたい方なんですね。でもこれはアメリカでも日本でも、これ全国なんです、全世界ですけど、今ってなんか、お、落ちてる、拾って、っていう方が多くなってない？でもそういうのって私たちはクリスチャンとしてだからじゃないけど、そういうちっちゃいことから私たちが実を実って、その方ともしかしたら会うチャンスがあるかもしれない、そこから出てくる関係を出てくるかもしれない、そこから話すチャンスは出てくるかもしれない、教会に誘うことができるかもしれん。神様はどう使うか私は分かりません。でもこういう実を私たちから出てくるとき、神様は私たちを使うことができるんです。ここの鍵はイエス様をいつでも私は使っていいよ、いつでも実を実っていいよっていう考え方、またそういう何、その姿勢を取ることです。そこで私の人生 も特にこの 2,3 年それを何回も見ることができました。皆さんも そういう経験は多分絶対あると思います。ここでちょっとこの次の、4節と5節ちょっと話したけど、もう一回この7節をもう一回読みたいです。でここはですね、はい、じゃあここでちょっと読みます、ちょっと聞いてもらっていいですか。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるときあるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。よっしゃ、神様は私のジニーだ。ディンディンディンディンディンディンディンディンディンディンディン、神様フェラーレが欲しいですじゃないんです。もうそれは多分みんなも分かってると思うんですけど、神様はそういうことを言ってないんです。神様は私たちのアラジンみたいに3つのことを言えば何でも叶えます、そういうことじゃないです。神様はそういう人じゃないです。神様は良い神様です。私たちを祝福をしたいんです。じゃあこの箇所ってどういう意味、何でも聞くことって書いてるけど何でも聞いたらあかんの。じゃあそこをちょっと説明して、ここは何を神様を言いたいか、何を言ってるか、これを分かると私もこのフォーカスウィークでもこれを使ってこう考えている中、私もあ祈り方がちょっと変わったかも、あこれだったらあ分かったっていうのがあるので、私もぜひぜひみんなにもちょっとこの話したいんですけど、この話すための一つの箇所が読みたいんですけど、第2コリント3の18、はい、じゃあいきますよ。私たちは皆顔の覆いを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形姿を変えられています。これらまたさらに御霊のなる主の働きによるのです。じゃあここもちょっと、話してからちょっと戻ってくるんですけど、ここで話しているのは、私たちはこの人生の中に、私たちの例えばこのイエス様とつながっているとき、私たちと神様がつながっているときは、私たちはもっと神様みたいになる。このクリスチャンという意味は、前ローマかちょっと覚えてないですけど、その名前言ったときはちっちゃいイエス様だったんですよ、クリスチャンは。でなぜそういう名前つけたかは、その弟子たちはイエス様みたいだった、だからこのクリスチャンって言ったんですけど、じゃあそれなぜって言ったら、私たちはそこをつながるとき、私たち神様とこの生きる意味とその関係をあるとき、神様が私たちをしてほしいこと、してほしくないこと、これだったら喜ぶこと、これだったらもしかしたら喜ばないこと、どんどんどんどんこの例えばこの大きくからちょっとずつちょっとずつこの一本線みたいな感じになるんですね。でその中に私たち神様にとどまるとき、イエス様にみたいになるとき、何を祈ればいいか、何を神様を祈ってほしいかは出てくるんです。でそこからこの箇所があるんですと私が思ってます。私たちとこの神様はどう私たちに言ってほしいか、どう進めばいいか、それに対して私たちが祈るとき、それは叶えられます。じゃあそれやったら、じゃあなんかいいこと何も聞いてはダメのっていうこと、いやそうでもない。なぜなら神様は良いお方です。私を祝福したいんです。私たちをそういう貧しいな、神様次の朝ごはんくださいっていう、そういう人生じゃなくて、私たちは持つものから与えれることできる、私たちがあるものからみんなにこの 祝福することができる、そういう人生を持ってほしいんです。実際今は私と奥さんが自営業をやってて、ちっちゃい英会話の学校があるんです。でそこでこの来年に対して、まあ、私たちの気持ちとしてもっと、この教会を祝福してほしいし、もっとこの周りを祝福したいから、ある、まあ、その生徒の数を私たち今実際神様に対して祈ってます。でもそれは私はいっぱいお金持って、私はなんかこう楽しいとこする、そういうことから出るんじゃなくて、神様が私にと私の奥さんに対してるこの持ってるビジョンに対して、これを発達すればそのビジョンもつながることができる。だからそういう神様はどうして欲しいか、神様からじゃあこの次のこの2017年、どういう年になってほしいの、そこからの祈りがつながる。どうやって祈るか、どうやって神様との関係を持つか。もう一回言うんですけど、神様は良いお方です。神様は自分の心の中にあるものを聞きたいんです。だから神様はじゃあこれやったら祈ったらあかんかなって、そういう感じじゃなくて、もう神様は自分の心をぶち上げてください。プンプン怒ってる時それも言ってください。なぜなら神様は何でも聞きたい、自分と関係を持ちたいんです。一方通行ではないんです。神様から話してくれる、私たちから彼に話す。そこでこのちょっと最後 のポイントに入るんですけど、イエス様との関係を築く、まあ、初め私はこのクリスチャンになった時、イエス様私の心の中に入ってくださいって言った時、このブドウの木イエス様につながるって言ったんです。でこれをじゃあ次のステップ、つながったからじゃあ次は何なのか、最後に、9節10節11節を読んでちょっとまとめに入りたいんですけど、いいですか、じゃあいきますよ。9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方には星の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのありないです。私がこれらのことをあなた方に話しているのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。ここでこの箇所を読んで一つ、まあ、思ったことが一つあるんですけど、でこれ私のも人生の中にとてもとても一つの時期、こういうことだったんですけど、イエス様について知るのと、イエス様を知るのは違うんです。もう一回言いますね。イエス様について知るだけではなく、イエス様を知る。じゃあこれをちょっと話しましょう。ある方はこのその人によどういう人なのか、この知るのはいろんな方法ありますよね。例えば亡くなった、まあ、例えばアメリカだったらリンカーン大統領、彼を知るんだったら本だったり手紙だったり、いろいろ彼 のについて知ることはできるんです。でも私は彼と関係は持ってないです。彼と実際知ることはできてないです。ある時私たちたまにこのクリスチャンの生活が長くなったとき、 ここをちょっとずれる時があるんです。イエス様について知ってる、知識はいっぱいある、イエス様はもうはい、もうもちろんこういう方です。でも実際本当にイエス様を知ってる？そこは大きな違いあると思うんです。そう、私の人生の中でも特にこの、最後の間はそれをとてもとても私の見る目が変わりました。イエス様について知るんではなく、イエス様を知りたい。でもそれはもう一回言うんですけど、一方通行のことではないです。それはやっぱりお互い時間を過ごすこと、その過ごしている中から出てくる関係、リレーションシップです。この先週から、アナウンスの中でもあったけど、フォーカスウィークって言って、断食する1週間持ってました、ライフチャージとして。やった方、やらなかった方、その方法は多分さまざまだったと思うんですけど、これを果たす1週間だったと思うんです。イエス様をこのについて知るだけじゃなくて、イエス様と知る時間、この関係を持つ時間を増やして、もっと神様、この2017年、どうしてほしい、私の人生を何をしてほしい、また神様、私はこういうニーズがあるよ、こういうとこを通ってるよっていう、お互いこの話す、聞く話す時だったと思います。またケリー先生 の、 メッセージに戻るんですけど、その1月、元旦にこの話したメッセージは、また2週間前のジョン・プリティキンさんが来たのと、また先週チャールズ先生も話したこと、それ全部ここに戻ってくると思うんです。2017年はライフチャージとしては、私たちはイエス様にとどまりたい1年になりたいと思います。イエス様につながって、私たちの枝を強くして、実を実らして、私たちの周りの方を助け、ライフチャーチを成長する、そういう一年になりたいです。ここで簡単なこのアクションプランにこう移るんですけど、今日は、今日のお昼2時から、時間、取って、またこのエンカウンターという、2時間あるんですけど、もし今日のお昼何もしてなかったり、またそのスケジュールをこう変えることができるのであれば残ってください。岩井さんも話したように、人生を変わることのできる2時間かもしれないですよ。この1年間を本当に目的持って、人生にこうだ、私は神様からもらったものがあるぞっていう時間です。で、初めも話したんですけど、イエス様にこのつながるとき、それは私たちの口から彼を私の王です、私のすべてです、私持ってる罪は私では何もできない、でもあなたとつながるとき、そこの関係を始めることができる、私はただそこに落ちてる枝ではなく、この生きた人生を喜びに変えることができる、この木につながることができるんだよっていうことを話したと思うんですけど、もしここにいる方で、もしそういう関係がもしかしたらまだ始めてない方がいるかもしれないです。でそこでちょっとだけですけど、私たちライフチャーチの家族と一緒に祈りませんか。私たちはみんなパーフェクトではないです。でも私たちは神様に見たいになりたいです。 イエス様みたいになりたいです。一緒にそういう道一緒に歩きませんか。今日は手を挙げたりとか、なんかあの前に来てくださいとかそういうの言いません。でもライフチャーチと一緒に祈るとき、一緒に祈って一緒にこういう人生、イエス様と一緒の人生始めませんか。素晴らしいよ。じゃあ今祈りますので、もしよかったらライフチャーチの家族も一緒に私の後に祈ってください。イエス様、今日私が持ってる罪を取ってください。あなたは十字架の上に死にました。私の罪のため、私は清くないです。でもあなたの人生を捧げたから清いです。今日そういう関係を持ち始めたいです。私の人生の王になってください。私は全てにあなたにあげます。 Amen.